はい、こんにちは、みぞでございます。どうも。はい、なんか会社のパソコンがですね、立ち上がらなくなりましてですね、非常に困った状況に陥っているというような状況なんですよね。なんかもう人のせいにするのもすっげえ嫌な話ではあるんですけど、なんかもともとなんか指示されていた Windows のアップデートが行われないと、でなんかそれの原因がわからないからパソコンのリカバリーをしてくれって手順書を送られてきたんですよね。で手順書見ていくといろんな申請みたいなのを事前にしなきゃいけないと、でいろいろとこう持ち出し用にかかっているパソコンのその暗号化みたいなものとかっていうのも解除しなきゃいけないっていうのが最初の方に書いてあって、でそれらを全部やったんですよね、やろうとしたんですよね。でそしたらなんかこのパソコンの暗号化っていうのは自分じゃできないから遠隔でそのサポートセンターの人がやりますみたいな感じなんですけど、こうどのタイミングでやるのかがわからんまま、とりあえずお願いしますって言ったら、いきなりなんかそのお願いしますって言った瞬間に暗号化がかかってですね、そうすると暗号化が解除されてですね、そうすると持ち出すことができなくなっちゃうんですよね。だからそれを持ち出すことができなくなっちゃうと、そのパソコンで、しかもパソコンリカバリーするのには会社から送らなきゃいけないんですけど、その暗号化が解除されてるのは家っていう状況で、この状況でどうしろって言うんですかみたいな、そういう状況になっちゃって、でなんか改めて暗号化をかけなきゃいけないってことでかけてたら、なんか今度はそれがこう暗号化のパスワードがなんか今までのやつじゃ通らなくなっちゃって、でその辺マニュアル見ながらやったんですけども、なんかうまくいかずに結局パソコンが立ち上がらなくなるというですね、悲惨な状況に陥っていて、なんかもうしょうがないからまあ、iPhone で連絡取りながらできる業務と、もうしょうがないから、まあ、今なんか、まあ、係長的なものなんですけど、それのなんか研修資料みたいな業務時間中にやれみたいな課題がちょうどよく出てたんで、まあ、そんなことをやってね、時間をこなしていたというわけなんですけど、いやなんかもうわけわかんねえなっていう感じでね、非常に困った日でしたし、明日も同じような状況で、なんかパソコン来るのが明後日とかなんでね、もうどうせ中年状態が続くとという感じです。はい、まあそんな感じなんでございますけれども、カンの武帝です。もう武帝という人はですね、まあ、カンの時代の中では一番トピックスが多い、人じゃないかなと思うんですよ。まあ、劉邦と同じぐらいトピックスが多い人だと思うんですけど、まあ、劉邦と違ってですね、ちょっとこう内容が、まあ、劉邦の場合は英雄譚っていう感じなんですけど、武帝の場合はこう君主としての自責みたいな、そういうようなところの話なんで、ちょっとどこ切り抜いて話すべきなんやろなみたいなね、ところがあってですね、よくわからんっていう感じなんですけど、まあ、話していくとすると、まあ、まずこの人は慶帝という人の息子であると。で慶帝が亡くなって、そこそこ幼少で、まあ、16歳ぐらいで即位をしたという感じなんですが、まあ、即位当初に関しては、文帝の奥さんがまだ生きていて、でその人が政治の実権を握っているみたいな、そういう状況だったんで、まだこう最初の時っていうのはすぐには政治を行ってはいなかったみたいな、そういうような状況の人です。でその文帝の奥さんという人は、思想的にはね、老子の思想、まあこう老荘思想というやつ、まあ無為自然ってやつですよね、なんかそういう思想によっていた人だったんで、まあなんか自然にあんまり無理せずやろうぜみたいな、そういうタイプの人だったというところらしいです。まあ文帝自体がそういう人ではありましたねっていう感じなんですが、武帝っていう人の性質としては、まず1に法家、2に儒教っていう感じの感じで、どっちかって言ったら法家の方がやっぱりウェイトが高いんですよね。 7対3ぐらいで法家と儒家を使い分けるみたいな、そういう発想の人で、あんまりこう老荘思想みたいなのっていうのはない人なんですよね。でなのでそのおばあさんが亡くなると、自分でその政治始めた時にやったことっていうのは、まずこう法律っていうところを重視して、 で、儒教を中心にして 人材登用を始めたみたいなね、そういうようなところっていうのがあったりするというところです。本当語るべきところが多いんで、まあ、いくつかのあれに分けましょうかね。まずその 人事的な部分とかの方針でいうと、まあ、そういう儒教っていうのって、まあ、人材ネットワークっていうのが非常にあるものだし、まあ、とあるやっぱフレームとか規定を設けた上でのルール作りみたいなのっていうのがね、儒教の強みでもあるんで、まずそういう人材登用っていうところに関しては儒教の仕組みを使って行ったというようなところがある。で、次に内政統治の部分でいうと、法家の思想っていうところを非常に駆使をしたというところがある。あんまり寛容とかそういうような感じじゃなくて、まあ、現実的にどうやったら国が強くなるのか、でそれを行う上でのルールはどうなのかみたいなね、そういうようなことっていうのを結構重視して、まあ、慶帝の時にちょっと話したんですけど、国吏って言われるね、まあひどい役人って書いて国吏なんですけど、まあ、要は法家のルールを守らせるための役人たちみたいな、そういうような人たちっていうのを、まあ、実際の政治の場においては活躍をさせて、まあ、結構こう地方官とかね、地方の役人っていうところに関してもそういう国吏っていうのに監視をさせて、多く政治を行っていったみたいなね、そういうのがあるというところでしょうかね。なのであんま寛容ではない、秦の始皇帝に近いような感じだし、事実まあこの武帝の時代って非常に長かったんですけど、なんか晩年に至るとその国吏のやっぱり戦後というのが厳しくなりすぎちゃって、なんかまあこう法に罰せられるみたいな人たちが多くなってきたらしいんですよね。でそれに伴ってもうどうせ罰せられるならっていうことで、役人たちがね、逃げて盗賊とかになっちゃったりとか、なんか治安とかがそういうのが原因で悪くなっていくみたいなね、そういう現象が起こったりしたんで、まあ、国を強くしていくっていう意味合いで言うと、最初の頃はうまくいったんですけど、ずっとそれを続けることはやっぱり厳しいみたいな、そういう政策ですよねというところでしょうか。はい。で経済政策というところに関しては、まあ、武帝の前の文帝と慶帝の時代っていうのがめちゃくちゃこう財力がたまったんですよね。とにかくまああんまり無駄なことはやめよう、派手なことはやめようっていう感じでやったおかげで、財物がたまったんで、まあ、この後にも話しますけど、こう軍事的な外政にめっちゃ打って出るわけですよ武帝は。なのでそういう蓄えっていうのも結構あっという間になくなっちゃったっていうところがあったんで、なんかまあそういうこう産業の国有化だとか、税金の新たな税金の、なんだ発布だとか、そういうようなものっていうのも結構やった人ですというところもあります。経済官僚でね、なんか総工業っていう有名な人がいるんですけど、まあ、その人が非常にこう活躍をして、そういう外政に伴う支出っていうところをなんとかね、あれするために賄うためにね、めっちゃ税金取ろうとしたみたいなね、そういうのがあったりしますというところだったりします。はい。でまあそんなところです。あとはまあ、やっぱもう戦争ですよね。まあ、武帝といえばやっぱり戦争外政というね、そういうようなところなんでございますよ。まあ、朴突善右っていう人の話したと思うんですけど、まあ、朴突善右と劉邦が戦って、まあ、朴突善右の方が圧勝をしたと。で、まあ、強度の方が実際に官よりも上の立場みたいな状況になっていたわけなんですけれども、まあ、朴突善右が死んでですね、まあ、強度の方も少しこう分裂したりだとかごたごたがあったりとか、まあ、官と強度は同盟関係というものを、まあ、やっぱりこう遊牧民族ってね、貿易とかもするんですけれども、やっぱり略奪みたいなことっていうのも結構行うわけですよ。だから官のこう官と強度の境目みたいなところでは常に戦争みたいなのが起こっていたっていうのは慶帝ぐらいの時代からあったんですけれども、 まあそういうような状況の中で武帝はやっぱその辺の、不安定化みたいなのを是正しようと思って、まあ、強度とのもう全面戦争みたいな感じに入っていくんですよね。でそれのやっぱり要因としては、文帝慶帝の時代に溜め込んだね、あの経済的な余裕っていうのが非常にあったっていうところとか、あとはこの当時結構鉄が武器とかにも使えるぐらいふんだんに、なってきたみたいな、そういうようなところもあるみたいで何かまあそういうところのきっかけと、まあ、あとは武帝自身のやっぱり自分のパーソナリティとしてね、派手な戦果作りたいみたいなね、そういうような発想みたいなのがあったんでしょうね。なので、まあ、強度と戦っていくことになります。で、まあ、その時にね、活躍をした将軍っていうのが、李光っていう人であったり、衛星っていう人であったり、各挙兵であったりというような感じで、まあ、非常に大きなね戦果をね、上げるような感じでになっていくというようなところです。まあね、騎馬民族の方が、まあ、ずっともう漢民族よりも強いっていうのはあるんですけれども、やっぱその鉄の普及っていうところとか、まあ、衛星っていう人がね、強度の戦術を結構知り尽くしているっていうところとか、まあ、各挙兵っていう人がめちゃくちゃ天才だったりっていうところもあって、まあ、1回目のそういう強度遠征っていうのはね、結構圧勝するみたいな、そういうような感じになるんですよね。でその後まあ、強度はおとなしくなるっていう感じなんですけど、まあ、北側のそういう戦線っていうのは膠着というか、まあ、収まったのに対して、今度は西側、もっと西側に行くとね、まあ、インドまではインドとかまではいかないまでも、ネパールとかそういうところの北側から越えていって行くと、シルクロード、いわゆるオアシス都市みたいなのがいっぱいあるんですけど、そういうところに趙建っていう人をね派遣するんですよね。でこの漢の漢との貿易だとかっていうところをしつつも戦争なんかも行って、まあ、漢のそういう影響力っていうのを強めていくみたいな、そういうような状況っていうのも起こっていくんですよ。で、まあ、そういう感じになっていくと、まあ、強度側としてもね、結局こう漢だけだったらまだ対応してするのにあれなんですけど、西側のそういう強度に対して影響ある諸都市みたいなのっていうのも、まあ、漢側についていくみたいな感じになると挟み撃ちになる可能性があるんで、まあ、警戒をしてまた強度っていうのもね、漢に対して戦うを仕掛けていくみたいな状況になるんですけどもうその時にはね、衛星も各挙兵ももう死んじゃっていて、で抜擢した将軍っていうのがそんなに強い人じゃなくてですね、今度は強度側の方が勝つみたいな状況になるんですよね。でその中でいろんなね、なんか悲劇とかドラマとかっていうのが生まれて、まあ、この時に司馬遷っていう人がね、李良っていう人を弁護したことで、武帝の怒りを買ってチンコ切られるみたいなね、そういうような事件なんかも起こったりするという感じ で、まあ、結局的にはこの第2回目の強度征伐っていうのは敗北を喫してしまって、まあ、もう対強度戦っていうのはこれ以降は行わないっていうような感じになるというような状況になります。はい。で、まあ、その西北、北に1回攻めて、で西側にも攻めて、で北もう1回攻めたっていうのもあるんですけど、まあ、他にもね、南側、まあ、ベトナムですかね、ベトナムとかそういうようなところに対して、まあ、外交的なね圧迫をかけたりだとか、まあ、朝鮮とかね、そういうようなところにも外交的な圧迫をかけて、で最終的には兵も出して、朝鮮滅ぼしたりだとか、でなんかまあ その滅ぼしたことで漢のね四軍みたいなのを置いたっていうのは、なんか教科書にこれよく出ますよね。なんか落浪軍とか、なんとか軍とかっていうのを置いたみたいなのっていうのは教科書にもよく出てくる話なんですけど、まあそんなことをやって、まあ、東西南北全てにね結構外政みたいなのを行って、成果を上げたというようなところもあるし、まあ、武帝の時代っていうのにね過去類を見ないぐらいに、まあ、中国の半島は広がったというような状況になるという感じです。ただし、 まあ、外製をやっぱりするっていうのはコストがめちゃくちゃまずかかるというところで、まあ、さっきにも言ったように文帝と武帝、文帝と慶帝のね遺産っていうのは当然のごとく食いつぶして、でさらにまあそういう産業みたいなのを起こしてなんとかね対応してったみたいなのもあるし半島を広げれば広げるだけ維持費もかかるわけですよね。だから維持するのもめちゃくちゃ大変になるわけですよ。まあ、同じようにねローマの御検定の時代の2人目のねトライアヌスっていう人が、ローマの最大半島を作ったっていうのがあるんですけど、その次のねハドリアヌス帝の時代に速攻でそのトライアヌスが得た領土っていうのは全部ね放棄をして元の半島に戻したみたいなのがあるんですけど、まあ、それの理由っていうのはやっぱり維持費がとてつもなくかかるからっていうようなそういう事情だったりするんですよね。だから税収よりも維持費が高いっていうようなそういう話でトライアヌスはそういう判断をしたわけなんですけど、まあ、武帝の時にもやっぱ同じような状況は起こっていたわけで、まあ武帝以降の時代ね漢は結構こう慢性的に経済的な苦しみみたいなのを味わっていくっていうような状況になったりするんですよ。はい。まあそんな感じなんで武帝がやったことっていうのは結構こう経済政策だとか、戦争だとか、まあ、内政だとかっていうようなところに関して結構いろんなことをやってたりもするし、まあ、儒教でね国家運営をやりだそうみたいな感じでね本格的にやり始めた人でもあったりするんで、結構まあ歴史上重要な立ち位置にある人であることはまず間違いないんですが、ちょっとまあいかんせんなんか独裁的な部分っていうのが強かったりもするし、この人の在位年数めちゃくちゃ長いんですよね。50年ぐらい在位してたんじゃないかな。だからもうこう自分が決めたことっていうのをなんかうまくいかなくなってったこととかでも固執して変えようとするみたいなことがやっぱできなかった人っていうのもあるんで、だから武帝が確かにピークを作ったんですが、まあ、ピークイコール斜陽への道なので、まあ、もうすでに武帝のそういう真ん中ら辺中期以降に関してはもう斜陽が始まっていったみたいなね、そういうような状況になったりしますというところです。はい。で、まあ、あともう一つ重要なことが、まあ、この人在位長かったんで、まあ、奥さん、まあ、永世っていう人のお姉さんが皇后なんですけど、まあ、その人との間に子供がいて皇太子がいたんですが、まあ、こう長くね在位してるとやっぱりそういう、こう奥さん間での争いとかっていうのも強くなっていくわけなんでございますよ。そうするとなんかこの当時フコっていうのが流行ってですね、まあ、要はこうわら人形に寸釘打ち込むみたいなイメージなんですけど、まあ、実際違うんですが、まあ、そういうような儀式っていうのが流行ったんですが、それがこう本当に効果があるっていうふうに言われていて、それがバレると死刑みたいなそういうような状況だったんですよね。でもやっぱ効果があるっていうふうに思い込まれていたんでそういうのをやろうとする人っていうのが後を絶たないでですね、まあこう皇太子がねなんかその不幸を行ったとかっていうような疑いっていうのが起こったりして、で結果的にねこれ確か冤罪だったような気がしたんですけど、まあ、それが原因で皇太子一族っていうのが全員粛清されるみたいなね、お父さんにねお父さんの武帝に皇太子が粛清されるみたいなそういうような状況になっちゃったりしてですね、結構こう後継者争いみたいなと後継者に関するごたごたみたいなのっていうのも結構あったりしてですね、なんか晩年は本当めちゃくちゃだし、まあ、漢がこれ以降斜陽になっていくっていうのはまあ分かんなっていうようなそんな感じだったりします。はい。まあそんなところで在位55年目にして、武帝は亡くなったというような感じらしいですね。まあこの人自身本当になんかね司馬遷なんかにも実際恨まれてるっぽいですけど、すげえワンマンでね、頑固でっていうようなところもあったりするんですが、してで、まあ、この人自身この人に結構取り立てられたみたいな人たちっていうのもね なんか時間が経って寵愛が薄れると中殺されたりだとか、そういうような感じの人でもあったりしたんで、なんていうかね、ちょっとこう若い時はまだ気力もみなぎっていて判断力もあるからいいみたいなところだけど、年取ってからはそれがただの頑固じじいみたいな感じになっちゃって、あの判断ミスっても誰も止められんみたいなね、最悪のワンマン社長みたいな感じになったみたいなね、そんなイメージの人なんで、まあろくな人間ではねえなという感じがします。はいまあまあそんなこと言えた筋合いではないんですけれども、まあろくな人間ではないっていうのは失礼ですが、まあ身近に仮にそういう人が自分のところの社長だったりしたら、そんな会社辞めてやりてえなって感じで思ったりするようなタイプの人だなというようなところです。はいで、まあ後継者はね、あの決まっていなかったんですけど、まあ死ぬギリギリになってね、まだ8歳だったあの末っ子が皇帝になるということが決められて、まあ、自分のね信頼する、まあ、各校とか近日帝上官傑総公用っていうのね、そういう4人の名臣たちに、補佐をしてくれというふうに言って、崩御することになるというような感じです。はい、でこの後を継いだ皇帝を昭帝というふうに言うんですけど、まあ、昭帝の時代というのは今言った4人の、各校近日帝上官傑総公用の血を血で洗うような清掃の果てに、各校という人が実際の実権を握って、まさに各校が皇帝と変わらんみたいな、そういうような時代っていうのが昭帝の時代というような感じになり、でその次の皇帝が宣帝という皇帝なんですけど、この人はね、ちょっと話したい人なんで、まあ、次回は宣帝の話をしようかなという感じで思っています。はい、まあ、その時に各校の話も少ししようかな。はい、まあそんな感じです。はい、以上です。ありがとうございます。